今週も始まりました。楽しい時間インディーズライト、どうも、9時を回りました。インディーズナイトの時間です。
はい、
第4週目は、レーザーフラッグお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 83.0MHz アイアンドウララ、市川浦安ですね。
はい、
第4週目僕ら担当してるんですが、毎回恒例のメンバー紹介。
はい、ボーカル家富です。よろしく。
イエイ。ギター竹村健太郎です。よろしく。
はい、ベースの関口です。
そしてオープニングいつも担当してます、ドラムのタビートです。
おいちょい。
イエイ。
今日は4人揃ってますね。
そうね、そう、
またね。この間よかったね、成長いなくてさ、なんかすげえ盛り上がったっていうか。
うぜえな相変わらず。
でこの間いなかった成長が今回はもうほぼほぼね、メインでいっぱい喋って、
あら、これからね、じゃあ頑張って喋りますので、ね、いやいや今日はねお願いしますね。
喋りたさね、満載でね。もう
そうでもないですよ、緊張してますからね。毎回毎回
いっぱい溜まってるでしょ。もう
溜まってる、もう常にね。それはいつも溜まってる。
口がかわばってるよ。もう
あおぶっ殺すかんな、お前。
いっぱい、
お前後でぶっ殺すかんな。はい、
いくよ。
はい、でそんなね、あの今日の、あの、メニューとしてはね、関口くん、瀬千代が、いろいろ曲紹介とやっちゃいまして、その後
はい、
また今週もあの素敵なゲスト来てますんで。
来てますね今日は。
はい、もう
楽しみですね。
前のみも盛り上がっちゃってね。
おーおーおー、みんな気持ちよくなってますからね。
はい、で後でねメンバーさん紹介しますんで、はい、っていう感じで、
ね、お楽しみですね。
インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組なんて言っちゃったりなんかしてね。
はい。
乗ってんな、酒飲んでっからな。
また飲んでるの、
今日も飲んでるの。
い
いから早く始めて。
はい、そんな感じでじゃあ今週もいきますよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いてもらいました。オープニングナンバーはレイザーフラッグで日 ポン男児で、
はい、はい、
まあ、これねセカンドアルバムの2曲目だよね。
そうですね、はい、
そうベースから入ってって、
はい、
うん、世長日本男児好きだよね。
好きですね。だベースから入れるから目立てるじゃないですか、うん、
あでもねライブで、ね、そんなに瀬戸に入ってこない。
そうですね、たまにしかやらないので、これ聞ける人はちょっとラッキーですよね。
うん、
ライブでね、
ライブでやろう、ね、
お、
やっ、もっとやりたいね、
もっとやりたい、やりたい、
うん、
もう全曲やれるぐらいの勢いでいこうぜ。
やりましょうやりましょう、うん、いいこと言います、ね、
それこそ日本男児よ。
おいちょい、うん、
日本男児だからこそよ
何のこっちゃ
ということでね、
はい、
先月かな、
はい、
先月ね本当はねもう出たくてしょうがなかった清聴君、仕事で、そう仕事で来れなかった、
ね、そうなんですよ、うん、俺せかせか働いてましたからね、みんなのラジオ、うん、
せかしやがってな、
うん、で毎年毎年なんだけどそのレイザーフラッグって各メンバーで、今年の抱負ってやってたじゃん、
はい、やってました ね、
はい、ね 先月は俺と旅と竹村3人やったんだよね、
はい、
で瀬長のことなんかねその時すっかり忘れてたんだけど
今日そんなこともないんだけど、ね、
そんなことない、
そんなこともないんだけど
でもすごい
忘れてただろ。
そう、うん、マイク回ってない時はもう悪口ばっかで盛り上がったね。
そうそう、うん、
ありがとうね
ということで、まあ、今月は関口正雄の2021年の今年の抱負を聞いていこうと。
あ、聞くんすか。
いえい、ということで
しょうがないな、じゃあ聞こうか。
めんどくさい、うん、でもごめんなさい、俺は抱負ですよね、
うん、
俺ね抱負って言われてもねはっきり言うとないんですよ。ない、
ふざけんなよ。
だってさ俺聞いたよみんなのラジオ先月ね、
はい、
旅とあの腹筋割ってイベントやるんでしょ、
うん、イラッとしたでしょ
すげえお前まず割ってから言えよって俺思ったけどねで竹さんはあの飛行機乗ってツアー行ってバンヘイレンに加入したいんでしょ。
まあまあライトハンドで
何言ってんだよと思って、うん、思ったし、家富さんは曲作りこれはね一生懸命本当にやってるの。家富さんは
そうです、
そう
一番真面目な
家富さんだけ真面目。
いや印税全部持ってかれちゃうかもしれないから。
でもあと居酒屋巡って日本酒飲みたいですよね
ジャパンジャパン、うん、
でもねこれ思うけどね旅人以外ね大体みんなやってんのよ。あバンヘイレンはないか、バンヘイレンはないけど、
まあわかんないけど、
そうで俺も毎年これ抱負言ってるじゃないですか、
うん、
で毎年俺同じこと言ってるんですよ、
はい、
ツアー行って、ライブやって、
はい、
同じことばっかり言ってるんですよ、うん、で結局ね考えたんだけど今年も一緒なんですよ、
うん、これねある意味ね今年も面白いこと言えっていうことなんじゃない、う
ん、面白いことなんかないだろもうそのまま生きていくだけだよ、
う
ん、
だから俺毎回抱負って言われたら、うん、今年はどういう面白いことを言ったらいいのかなっていう、そういうふうに考えちゃうんだけどね。
それで腹筋割るっていう、
そうそう受けるかなと思って。
いろいろ考えてるんだね
受けるためにやってるってことは旅と全然やってないじゃん。
やってない
よ。やってるよ。
やってないよ。
やってますよ
前もねイベントやるって言ってたと思ったんだよね俺。
あでもそれは本気で、ね、
それは本気、
そっちは本気、
ちゃんと計算してるから。
本当、
うん、ちゃんと30周年
ちゃんとやって
。え違う、
30周年って
関口さんの話だよ。
あ
違うよ。
そうか、30周年って2年後だからね、
うんうん、
まあとりあえず普通にやっていきます。それが抱負ないんでだから、あれだから普通にやっていくだけ、
はあは
い、その瀬長でいう普通ってのはそのツアーをやったり、まあ、普通にもとにかくレイザーフラッグでバンドをバンバンやりたいと。
それだけですね、
うん、
普通にやりたいだけ、うん、目の前にあるものを一生懸命やるだけですかね、
まあ、ある意味毎年同じことを言ってるっていうことはコロナにも惑わされることなく関係なくそのまま突き進んでる素晴らしい人生じゃないですか。
かっこいい。
そうなんですか、まあ、まあまあゆっくりやりますよゆっくり歩いていきますよ、はい、
ありがとうございます。
そんな感じでございます。
はい、
はい、
そう、まあ、じゃあ、まとめますと、関口正雄の今年の抱負は特になく、
はい、
そして、
まあ、
毎年
まとめられちゃってるよ
とにかく目の前のレイザーフラッグをやりてと。
そういうことですね、うん、はい、
一番真面目真面目って言うけどね、えなんか瀬長がやっぱり一番真面目だよ。
何のことですか、まあいい、はい、まあはい、とにかくゆっくりやっていきましょうよ、
うん、
はい、
じゃあちょっとね先月来れなかった分、
はい、
うん、瀬長が今回ねなんか一曲紹介してくれるみたいなんでね。
そうなんですよ、曲選びましたよ、うん、今日は俺が流しますからね。
お、
はい、
で、ね、最近俺コロナ禍になってほら緊急事態宣言でしょ、
はいはい、
でみんな外出ちゃダメって言われてるんですけど、俺外出ないために家で いっぱい音楽を聴きたいんですよ。
あ、はい、
でそのためにずっと毎日のようにディスクユニオンに通ってるんですよね。そう
毎日
毎日ちょっと言い過ぎたごめんね言い過ぎたんだけど、休みの日はディスクユニオン行っていろいろ音楽を漁って聴いてるんです
よ、はい、なるほど。
そうで、この前ジャケ買いしたのがディスクユニオンでジャケ買いしたのがあって、はい、アルバムがね「フォーファミリー&フラッグ」っていうコンピレーションが出てたんですよね。おいコーナーで。で、そこで一曲ちょっと流したいなと思います。
はい。
はい。
どのバンドよ？
もうみんな大好きでみんな知ってると思いますけど、コックスパラーです。
ああ、
はい。
なるほど。
しかもね、これ2020年の録音なの。だ去年の。
ええー。
そう。
すごい。
だコックスパラーも去年頑張ってるんだよ。
そう。で、これね、まさにね、新曲なんだよね。
はい。
うん。
だからね、これ聞いてちょっとみんな元気出ればいいなと思って。
そうだから、社長がねラジオで流してもらうのありがてえ。俺ねあれにあれちょっとね持ってないのよ CD。
あ、
でも知ってて聞きて聞きてと思ったら今日かけてくれるってい
う。なるほど、すごい、うん。じゃあもうリスナーの皆さん、ラジカセを用意してね、録音ボタンピッと押さなきゃ。
ラジカセって古いな俺。
あれ
ラジカセなんて
もうラジカセとかあんのかな。
みんな喋ったら喋っちゃダメっつってピッて。
もうラジカセが流行ってる子なんて、タケさん大人だからね。
あ、そっか。
俺らまだ子供だけどさ。
そうだ。やっぱ年代がちょっと違うんだな。違う。まあね、そういうことでちょっとかけさせてもらいます。
はい。は
い、いいですか。
はい。
で、あれ、
すげえ重要なとこ。
大丈夫？
いけ。
はい。じゃあ曲名で流しますよ。
はい、
コックスパラーで、
はい、
マーチングオンワード
ウェーイ。
聞いてもらいました、コックスパラでマーチングオンワーでした。
はい、
セチオおすすめの一曲です。
かっこいいね、
は
い、やっぱ、
はい、
ね、なんか意外と爽やかですよね、
うん、
かっこいい、
ね、うん、でも声がやっぱちょっとなんかかっこよくなって、前の高いやつより俺かっこよくなって、うん、うわかっこいいなって思って、
やっぱかっこいいね、
うんうん、大好きですね、
うん、
はい、はい、そしてね、今回は、関口正夫セチオのね、新しいコーナーなのかな。
コーナーですかこれ。
まあまあ、ね、コーナーじゃないけれども、どうしても成長がやりたい、
はい、
そうラジオでぜひやりたいっていうことを、今から、 皆様にお伝えします。
おいちょい
関口正夫の新譜紹介。イエーイ。さあじゃあ成長よろしく。
はい、まあ前からずっとやりたかったんですけど、
はい、
あのほらいろんなバンドって頑張ってるでしょ、
はいはい、
俺らもそうだけど、
はい、
でそのバンドが新しい新譜を出したら、ね、ちょっとこれからどんどん紹介していきたいなと。
あ、そうですね、
なるほど、いうことをやっていきたいなと思ってまして、
はい、
まず今回初の一発目ということでですね、はいはい、俺が出したいのは、
はい、
あ、紹介したいのは、今年の1月27日、
はい
はい、
だからちょうど1ヶ月ぐらい前かなに発売になりました、ストリートパンクフロムファーイーストってアルバム。
おそれを持ってきました
か。い、はい、あのコンビネーションアルバムですね、あの6つのバンドが集まってるあのアルバムで、
はい、
レーベルはねキャッチオールレコーズっていうところのレーベルかな、
はい、
で、参加してるアーティストは、
はい、
ディザスターポイントス、
イエイ、
アンガーフレアーズ、
イエイ、
ブラスターズ、
うん、
スキンヘッドガール、
うん、
ミーンズ、
うん、
ジャージーデビル、
うん、
あれレイフライ呼ばれてないよ。
そんなこと言うなよ呼ばれるように頑張ろうぜ。
6バンドかな。
そうです
そうだ、ね、
の6バンドでね、はい、俺らも結構対バンしてるバンドたくさんいるんですけど、
なかなか濃いですねこれね。
いやね、これめちゃくちゃかっこいいんですよ。
あ、
そうで、それをちょっとその中からねちょっといっぱい流したいんですけど、
はい、
今日はあえてちょっと1曲流そうかなと思いまして、
はい、
これの監修をしてるのはね、あのディザスターポイントとあのアンガーフレアーズ、我らのね、
は
あ、アンガーフレアーズがやってるんですが、
うん、
今日はあのディザスターポイントからちょっと1曲流そうかなと。
ほう、
はい、
はい、
もう結構ねツアーもバンバンやってますもんね。
すごいよ、うん、年間100本ぐらいやってんじゃないかな、
ね、
そうだよ、大体そんぐらいだと思うね。
ねえ、
うん、
っていうことは大体4日か3日に1回やってるってことでしょ。
うん、
うん、
すごいよ。
もうない時なんか大木瀬君、ね、弾き語りやったり、
そう、うん、頑張ってますよね。
ね、
爆心中ですもんね。
そうなんですよね。でこの曲もねすんごいかっこいいの、もう聞いてびっくりしちゃった、
うん、
なので、これを聞いて皆さんもちょっとね、あの頑張ってるバンドの音源とか買ってくれたら嬉しいなぁなんて思いますので、
うん、なんか勢いもあってね、
元気、すごい
元気づけられるね、
元気づけられる、うん、なのでちょっとガツンと流しますので皆さんちょっと聞いてください。
はい、
いいですか、
楽しみですね。
ディザスターポイントで、
はい、
ボーントゥーラン。
Because
はい、聞いていただきました。はい、ザ・ディザスターポイントでボーン・トゥ・ランでした。
いや
かっこいい、ね。疾走感半端じゃないですよね。うん、あとこれコーラス一体何人でやってるんだっていうぐらいのものすごい、
30トラックぐらい使ってますよこれ。
そんなことはないだろ。まあいいやもうすごいかっこいいね、うん、曲でございます。でもね、本当はもっとかっこいい曲いっぱいあるのよ、
うん、
もういっぱい入ってるのこれ、うん、だからその中で選んでちょっとディザスターポイントを流させてもらったんだけど、
買いですねこのアルバムはね。
いやもう本当買った方がいい、うん、でそうあのね、そうアンガフレアーズもミーンズも、うん、もうスキンヘッドガールとかもうみんないい頑張ってんだよね、
うんうん、みんないいバンドだもんね。
そう、うん、だからそういうのどんどん紹介していきたいなと。他にもねもっと紹介したいアルバムとかあるんですよ、
うんうん、いっぱいあるよね。
そう、うん、あの年の初めに俺むつみさん、あの柳家むつみ&ラットボーンズのアルバムを買って、はい、それもね本当は流したいの、時間が許せば。
熱いよね、
めっちゃくちゃかっこいい、
うん、
もう最高だったよ、
うん、
そうだ、そういうのもどんどん紹介していきたいので、ね、これをもし聞いてるバンドの皆様いらっしゃいましたら、あのどんどん新譜ください、ください、ください、くださいってずうずうしいね、
ガンガン流しますからね、
流して紹介したいので、うん、ぜひちょっと協力してほしいなと、
うん
うん、止まることを知らないバンドは来いと。
何言ってんの？
まあ、そういうことです
よ、ね。そういうことですよ。そういうことです。そういうことですよ。そういうことです。なので、はい、どんどん教えてほしいなと、
うん。お願いします。
で、俺たちもどんどん紹介していって、はい、お互いにね、うまくいけばいいなっていうふうに思っております。
はい。
そんな感じでございますね。
はい。どんどん続けていきましょう。
あとごめん、もう一つちょっと、これを今流した、ディザスターポイントの沖瀬くんから一言、はい、ちょっとコメントをもらってまして、
はいはいはい、
このアルバムを聴いてくれて、ライブに来てくれたら嬉しいなと言っておりましたので、
はいはいはい、
ディザスターポイントガンガンライブやっております。
そう、
はい、やってますね、
は
い、
このディザスターポイントは大阪のバンドなんですよね。
そうですね、で東京ももちろん何回も来てくれるし、うんうん、まあ、いろんな地方もガンガン行ってるので、うん、ぜひ皆さん行ってください。
はい、
はい、本当にいいアルバムだと思います。
はい、
このアルバム聴いてたら、はい、社長家でダイブしてんだろ
う。してますよ、もうあのね、布団に飛んでます嘘だけどね、はい、そんな感じでございます。
はい、じゃあ最後にちょっとさ、ゲストコーナーに入る前に、
はい、
もう一回このアルバムのタイトルと名前をお伝えください。
はい、ストリートパンクフロムファーイースト、
はい、あと6バンドね、6バンド入ってますと、
はい、
いうことでぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、
よろしく。
以上、関口新譜紹介でした。
やったー、関口。
さあ、この後はゲストコーナーよろしく。インディーズナイツ、
さあお送りしています、はい、インディーズナイト第4週目レーザーフラッグ、
はい、
はい
はい、この後も、皆さん楽しんでください。
はい、
はい、この後は関口さん、
おゲストコーナ ー今日はですね、
はい、
オープニングにも誰も言ってないでしょ、みんな分かんないでしょ、
誰ですか。
はい、キラークイーンが来てます。はい、じゃあまずキラークイーンのね自己紹介からお願いします。
はい、
こんにちは、キラークイーンの、ドラムを担当してます岩田と申します。
よろしくお願いします。
こんにちは、キラークイーンのベースの佐藤です、よろしくお願いします。
かっこいいな2人とも。
はい、あれボーカルの愛ちゃんは来てないの？
いや、すいません、あのキラーのクイーンのクイーンがいなくて、おっさん二人でこう需要あるのかって感じなんですけど。
なんで来ちゃったの？
ありがとうございます。
今日はね、本当申し訳ない。
いや、俺もさ、今日ほら、あの事前にほら打ち合わせの場所に行った時に、
はい、
ちょっと俺遅刻したじゃん今日ね。
はいはい
はい、
で電車の中で もうどうしようどうしようってドキドキしてたの。いざその店ガラッと開けたら2人だからね。
これはマジでつらい、本当につらい。俺はね言ったんすよ、あいちゃんラジオ出るけど来ないのって言った、私今日仕事なんでって言われて、うわこれどうしようみたいな、こうおっさん2人で需要あんのかな。
いやいやいや、ちょっと俺帰る。
まあ今日はねリズム隊が来てるから、
そうそう、そう一番地味な、ね、地味なとこっすよ本当に。
まあ
でもねロックの話いっぱい聞
けるから、そうですよ、まあまあまあまあ、このバンドははっきりと本当にかっこいいから、
いやありがとうございます、
本当に。なので、このラジオ聞いてて知らない人たちはね、うん、キラークイーンってかっこいいバンドがいるんだぜっていうのをちょっと知ってほしくて、
そうだね、
ちょっと今回は、うん、今年初のゲストということで来てもらいました。
はい、
はい、ちょっとバンドのメンバーの構成を教えてもらっていいですか。
はい、
ボーカル、
はい、
アイちゃん、
はい、
はい、
女性ですね、
女性です、すげえ可愛いボーカルなんですけど、まあ、ギターが上条健介、
はいはい、
まあ、あの日本のジョニー・サンダースですね、
はいはい
はい、で、いいっすね、ベースが佐藤君、
はい、僕です、
はい、
はいはい、こっちもジョニー・サンダースですね、
はい、
で私ドラムの岩田と申します、
はい、
ありがとうございます。
で4人でやってる
そうです、
バンドですね、はい、バンド結成のいきさつとか教えてもらっていいですか。
バンド結成のいきさつはちょっとあのパンクとかの、あの人とか本当申し訳ないですけど、僕アニソンとかそういうの好きだったんですよ。
いいじゃないですか。
でなんかそういうの聞いてたら、なんか女の子のボーカルのバンドってすげえいいなと思っちゃって、
はい、
そうでなんかなんて言うんだろうな、そういうのやりたくなっちゃったら可愛い子をボーカルにしたら売れんじゃねえかなと思ったんですよ。
はあ、全く健全、ね、健全ですよ。
そう
健全
売れんじゃねえかなと思って、うん、でもう、いつも僕美容室やってるんですけど、そこで女の子で超可愛い子いたんですよ。
あ、
そしたらこいつに歌わしたらもしかして売れんじゃねえかなと思って歌わして、とりあえずバンドを結成するにあたってもうギターはもうジョニーさん出す、ベースもジョニーさん出すって感じでやって、もう決まってたんですけど、そしたらあとボーカルが決まってねえなって感じでいたら超可愛い子がいたんで、とりあえずジョンジェットの PV 見せて、こんなバンドやりてえなみたいな感じで送ったんですよ。そしたらまた断られて断られたんですけど、とりあえず粘ってお願いします、一回だけスタジオ来てくださいって言ってやったら、なんとか一回だけやってみますみたいな感じになって来てくれて、
逆難、
まあ、そうその前に打ち合わせして3人でもうスタジオ入ったんですよ、そのボーカル以外の、ね、来週女の子来るからちゃんとお願いしますって言って、もうめちゃくちゃ個性のある3人だったからいい感じだったんですけど、全く合わないのにその女の子が来た瞬間的にバッチリな感じこのスケベ根性何なんだろうなみたいな、
急に男子みんな、
そうとりあえずよく分かんないからそういうなんかやっててジュディ&マリーみたいなコピーしようぜみたいな感じでやってたんですよ。したらこのとりあえず女の子やめないようになんとかしてつなぎ止めようみたいな
あ
でやってなんとかやって、もう本当恥ずかしい言葉とかいっぱい使いましたよ。僕は君たちが君たちが君が必要なんだよとか、彼女を
口説くような
テレビ紹介みたいなね。
そうめっちゃ恥ずかしかったんだけど、
聞くんだよ。
そうでもしょうがない、でも、ね、可愛いじゃんだって
でも歌もさすごい上手だし、
歌はかっこいいよね。でも歌は聞いたことなかったですね。
あ、すごい、ね、ルックスだけで入れたん
ってこと。そう。
初めて
ですね。でも、ニキアドウォリアーズとか、うん、絶対そんな感じだと思うんですよ。
偏見かもしれないけど、
そうかもしれない
ね。あ、すいません、すいません。
いや、そうかもしれないよね。
初期衝動で音楽をやるのと同じようなことだよね。
でもライブハウスに来てるような、
うん、
その女性のボーカルとか、ね、誘ってもなんか面白くないな、みたいな。
うまい人よりはやっぱりね、
そう。
かわいい、こう、そこに立ってて、こう、絵になるような、こう。
でも、すごい歌うまくてよかったよね。
うん、そうなんですよ。それたまたまだったんですけど。
たまたまなのかよ。
すげえ、キラークイーンの話なのか、アイちゃんの話なのか、よくわかんない。
全然わかんないですよ。
そう。
盛り上がってる。
でもなんかとりあえず可愛かったから 本当はでもなんかアイドルとかの握手会とかに行って辞めそうなやつスカウトしていこうかなぐらいな感じの勢いだったんですけど、まあちょっと身近にすげえ可愛い子いたんでよかったなみたいな感じだったんですけど、うん、す
ごいね。初めてどれくらい、何年目ぐらいなの今。
あのね、最初の1年ぐらいは、うん、とりあえずひたすら練習しました。でどうせやるんだったらなんか普通にこうライブからやるよりなんか PV とか作ったりとか CD とか作ったりとかして、なんかいきなりバーンっていった方が、なんかちょっとこうメジャーっぽい感じの路線で。
狙ったなー。
そうそうそうそう、かっこいいかなと思ったんですけど、あんまり視聴回数伸びなかったっす。
そうですね。全然見られなかった。
そう。そこが辛いんですけど。
何年目ぐらいなの今。
結成は
4年ぐらいか
な。5年ぐらい、ね。最初の足がかりからはもう5年ぐらいで、1年ぐらいは全くライブとかなしで、
そう
です
ね、
曲作って練習してでって感じで5年ぐらいですかね今で。
だって愛ちゃんがやりたくないって言うからライブとか。
そうですね。
すごいやりたくないんだ。
恥ずかしいからやりたくないって言って。
ライブやりたくないから、じゃあスタジオ入ってちょっとなんか間をつなごうみたいな感じでずっとやって
る。それでなんかいざライブ始まってみたらね、もうあのバーンってなって
全部持ってっちゃうような、
そうこいつ天才かなと思った。
なるほど。
最初にやったライブハウスって早稲田ゾンビ。
あ、ゾンビですね。
そうなんだ。
だから本当にゾンビはね、やっぱいつも、まあ、他のバンドやってるんですけど、そこでもお世話になってて、
ちょっとホームグラウンドみたいな。
そう、ゾンビかなみたいな。
もともと五十嵐さんとかとも、
ね、そう
あの交流もあって、でまあやるならゾンビだろうっつって、
そうレイザーフラッグと、まあね、2019年の4月6日の南高フラッグ第8陣、
はい、そこで初めてね、
そうっすね、
一緒に対バンして、
でレイザーフラッグ枠じゃなくて早稲田ゾンビ枠で俺らも初めて、
ね、そうなんだよね、
対面したんだけど、うん、本当にね、その呼んだ時にリハを見てくれって五十嵐君言ってたんだよね、
はい、うん
うん、だからそれだけやっぱりすげえバシッとハマったんだと思うんだよね、
うん、ありがたいですね、
かっこよかったね、
うん、
なるほど。じゃあお二人が今まで影響を受けてきたミュージシャンを教えてもらっていいですか。
これ聞きたいね、面白いね、
うん、僕はやっぱりセックスピストルズが、
はいはいはい、
もう世界で一番かっこいいバンドは、まあ、ニューヨークドールズとは、
あ
とまあサンフランシスコのマミーズっていうガレージのパンクバンドがめちゃくちゃ大好きなんで、
答えだらけのマミーズ、
そうそうそうそう、僕来日してましたけど、まあ行きましたね。
へえ、すごい、
そう楽しかったあれは。
この質問僕一番苦手なんですけど、本当いないんですよね、好きなのは、うん、やっぱりピストルズも好きだしジョニー・サンダースも好きなんですけど、
はいはい、
でも結局バンドをやるきっかけじゃなくてやってから聞いたバンドたちだったんで、
その前はどういうきっかけでじゃあやってたの。
なんか僕兄弟兄がいるんですけど、うんうん、兄がいて兄がギターやってて、
うん、
でお前弟だからベースやるよみたいな感じで、なんかそういう、まあ、メタルとかいろいろやってたんですけど、それまでは本当バンドらしいバンドってあんまり聞いたことなくて、で本当バンド始めてからちゃんと聞くようになったみたいな感じなんで、ギターというか楽器専攻だったんですよね。
へえ、珍しいね、何か ね、
うん、じゃあその中で影響を受けたのはどう、逆に聞くと。
もう影響を受けたっていうのはあれですね、あの本当ギターをちゃんとこうバンドで弾き始めて思ったのがやっぱスティーブ・ジョーンズとか、もちろんジョニー・サンダースっていうのをあの煮詰めていった結果、あのジェットボーイズのオノチンっていう、
あ、間違いない、
オノチンさんが、まあ、一番自分のスタイルに近いというか、こう、
うん、
望むところかなみたいなイメージがあります。
あの人かっこいいっすね、
やっぱり大根でこうやってね、
そうそう、
演奏して
ギターで大根おろしを作ってる人を初めて見たっていうのは
なるほどね。じゃあ、あの今の、まあ、これからこの後流してくれるんだけど、キラークイーンの曲って基本誰が作ってるの。
まあボーカルは作ってないんですよ。で私ドラムの岩田か、ギターの上条ですね。
あ、上条くんも結構個性がすごいよね。
あの人はもう本当は天才なんですよ。
いやーかっこいいよ、ギターとか。まあこの後ね聞けるけど、
そう聞いてもらいたいんだけど、俺本当にこれ思ってるんだけど、A メロでしょ、 B メロサビってくるんだけど、全部ね ギターが踊ってるって言い方をしたら、うん、表現としてね間違ってないと思うんだけど、うん、
なるほど、
全部違う弾き方なんで、これからねあのかけてもらう曲もそういうところをちょっと中心に聞いてもらうのもあり、もちろん ねそう全体を聞いてもらうのもありなんだけど、うん、そういうところをちょっと聞いてもらえればいいかなって思ってます、
うん、はい、
う
ん、
そうだね、うん、
そしてまたちょっと聞きたいんだけどね、うん、今まで印象に残ってるライブって何かありますか。
難攻不落ですよそれ
本当にありがとうございます。
そりゃそうですよ、
難攻不落はね僕ら出れるとは思わなかったので、
そうっすね、どういう感じなんだ、まあ、レーザーフラッグやっぱ昔から見てて硬派なイメージのあれだったんで、
硬派だった、
そう硬派っすよでこんな俺らみたいにチャランポランド出ちゃって大丈夫なのかなみたいな感じで、
いや、まあ、めっちゃ緊張
して、緊張したっすよ
してたの、
してた、
しました、ね、めちゃくちゃ緊張しました、
ね、全然そんなの見えなかったけど、
う
ん、
いやいや、
そう、俺は別の意味でその愛ちゃんと二人でその楽屋になった時は緊張したけどね
まあまあまあ、
二人きりになったんですか、二人きりになったんだけどそんな聞いてないでしょ、別に俺の話じゃないから今日はゲストはキラクイーン、
ほらもう、なるほどね、そんな緊張も無駄だったみたいな感じになってるじゃないですか、
はいはいはいはい、じゃあこの辺でちょっと一曲ね、
はい、
流してもらいましょうかね。
いや、いいですね、ありがとうございます、
はい、うん、じゃあ曲紹介をどっちがしますか。
じゃあお願いします。
お願いします、
ひろきくん、じゃあお願いします。
はい、では聞いてください、キラークイーンでシルバートレインです、お願いします。
イエイ、はい、聞いていただきました、
はい、
はい、かっこいいね、キラークイーンでシルバートレインでした。
うわ
ー、
す
ごい、かっこいい、もうロックンロールのギターから始まる、かっこいいよね、はい、こういうのがバンバンライブで聴けるので、
アイちゃんのボーカル素敵です
ね、かっこいいよね、
アイちゃんが好きです。
あ、
そればっかりですよ
まずそこから入って、
そんなことないよ、
岩田君、そんなことないよ、どうして今日
来ないんだろう、いや辛いっすわそれ言われると
俺らも思ってます、なんで来ないんだろうって思ってます。
そうそうそうそう、
今日はねリズム隊しかいないからね、
うん、そう、一番地味なところなんですよ
でもさ、そうやって言うのね、先月だっけ、世長が来なかった時、やった世長来ねえよって思ってたなんで来ないんだよって誰一人言わなかったよ
早くも今年の神回でしたからね、
まあ、まあ俺らの話はどうでもいい、はい、
すいません黙ってもらっていいですか。
あ、すいません、
はいはい、
じゃあ、 あのどんどん質問
また繰り返してください。でここからはねちょっとあの、まあ、バンドの話は少しあの若干置いといて2人の話をどんどん聞いていきたいかなと。
必要ありますかね。
わかんねえな。需要あるかな。
需要はない。
なさそうな。本当は愛ちゃんに聞きたかったんだけどさ。
大丈夫、聞いていきましょう。
はい、行こう。じゃあ、はい、初めて買ったレコードって何ですか。
俺 CD でもいいよ。これはなんだろうな、サザンオールスターズとかそのやつ
さ、ね、近い近い近い、
そう、エルティカセブンとか、あそのあたりっす
ね。年代的に
何歳ぐらい、何歳ぐらい。
俺は今39でもう40になるんですけど、小学生ぐらいだったかな。
エロティカセブンがそんな古い。
そうっすね。
あ、そうだっけ。
そうだよね、うん、なんか悪魔のキスだっけ、あのドラマの主題歌だよね。
そうっすね、
すげえ詳しいな、親方。
エロティカセブンね、
なんかちょっとかっけえな。
インテリだ。
インテリ
持ってって持ってって。
今日家富さんのキーワードインテリだよ。インテリ、
いやもうメガネかけたあれですよね。
もうキラリーンってね。
メガネかけてればインテリって古すぎない。
さあ先続けて、
はい、はい、ひろきくんが買ったレコードか CD。
僕はですね CD なんですけど、あのルナシ
ー、ビジュアル系でございますね。
ルナシーのトゥルーブルーが、はい、一番最初に買った CD ですね。小学校中ぐらいですかね。
はい、
さっきも多分話したんですけど、兄貴のお兄ちゃんの影響で、
なるほど、
はい、買いましたね。
そなるほど、買えようみたいな感じで、
まあなんかそういうのを聞いたらいいんじゃないみたいなんで、あのお小遣い握って地元の楽器屋に行って短冊で買いました、ね、
短冊って何。
8センチです。
ああ
8センチ
のシングルを、
はい、買いました。
どれやつだね。
そうです、そうです。それを初めて買ったのが多分小学校で、多分初めて買った CD でしたね。
ルナシーが小学校、
すごいね。
そうっすね、
俺もう思春期超えてたわ。ルナシーは
ちょっと切ない話、
そういうの聞くんすね。
逆にそうっすね。
いや逆にルナシーは聞かなかったんだけど、でも知ってる。
川村隆一、レーザーフラッグからルナシーとかすごいね。
俺だって川村隆一と同い年だもん。
えでも似てますよ。すごく
似てる、似てる。
小指の形とかでしょ。、
はい、そっくりだと思います。
ありがとうございます。
はい、竹さん、川村隆一そっくり。はい、次、
はいはい、じゃあ次の質問。あ、そう、この前インスタライブやってたでしょ。
やってましたね。
あれやってみてどうだったかってちょっと俺聞きたくて。
なんかインスタライブとかってすげえなんか、うん、曲だけやって、うん、終わりみたいな感じてなんか面白くなさそうなんで、なんかオフショット満載で一人 MC 連れてきて、なんか適当な感じでスタジオやってるみたいな感じで配信したら面白いんじゃないかなみたいな。
そういう考えだ。
そうそうそうそう、なんかすごいなんかバーンってやってすげえかっこつけてやるのもいいけど、そういうのってそんなになんか見たいのかな、それライブで見ればいいじゃんみたいな感じだったんで、どっちかっていうとなんかこうオフショットというかもうこうスタジオで普段やってる雰囲気の感じでやったら面白いんじゃないかな、うん、であの質疑を落として、
おうおうおう、
だから MC 立ててなんか愛ちゃんに質問ある人みたいな感じで、
ね、そうですね、コメント読みながら、
なんなら今日パンツ何色履いてんのぐらいな感じのやつの方が面白いのかなみたいな感じで。
そうだね、いろんなやり方あるからね。逆にそのインスタライブって正しいもんないし、これから俺たちが作り上げていくのよ。
そう、結構勇気いるのかなと俺は思ってて。
あ、まあまあそれはそうですよ、ね、だから叩かれそうだしね。
そう、
だからいろいろふざけたことやってんじゃねえよみたいな。
頑張ってんなと思って、俺それ見てちょっと頑張っ、しかもかっこよかったから、
あ、うん、
そう、それでちょっと呼びたいなと思って。
なんかやっぱすごい硬派じゃないですか、パンクとか。なんかそのあたりをなんか
もっとどんどん違う路線でみんなね攻めていけばいいんだけど、 そこをキラークイーンがね、新しいところをこ
う変化球、変化球でこう、
そうですね、
変化球でね。
え、変化球、
ええ
そう、でもインスタライブ、
でも岩田君ね、結構タバコとか吸ってすっげえ面倒くさそうだったんだよね。
いやでもなんかとりあえず、とりあえず休憩してえなみたいな。
そうそうそう。
いやでもめっちゃ楽しかったんですよ、インスタライブとか。だってあのライブやったって、うん、今この時代だから、うん、ね、もう制限があるじゃないですか、
うん、確かに呼べる人数決まっちゃう、
ね、それだったらばインスタライブとかして、その地方とか、う
ん、なるほど、
その見て普段見れないような人たちに配信した方がなんかいいのかな、
うん、
そうだからね、総じていろいろなことで言えるのは、うん、このラジオの操作でインスタライブだってそうだし、うん、YouTube やってるバンドも増えてきたけど、うん、やっぱねまず さあ今いろんなことがあるからてめえらで楽しむっていうことをまず前面に出してやっていけば俺はいいんじゃないかなと思うし、そういう意味じゃね、そのインスタライブ俺ちょっとねごめん見れなかったんだけど、成長は良かった良かったって言うんでね、
ありがとうございます。
いやまあね、俺本当頑張ってるバンドが好きなんですよ。いろいろね挑戦してるのがすごいなって思うからかっけえな、
まあ、
でも本当かっこよかったからね。
あ、あるそうです。
タバコ吸ってたけどね、
まあ、ボーカルだってあのカンペ見ながらやってたからね。
いやいいよ、
舐められ、いい、舐めてんじゃねえかな、ま
あ、
お前らみたいな、
コメントにね、普通にありがとうとか。
そう、う
ん、いやでも逆になんか頑張ってます感出るよりはなんかね、
そう自然体で素
敵だったなと、うん、
でちょっと恥ずかしいですかね。頑
照れ隠しみたいな。
そうそうそうそう、
そういうところもちょっと見てもらいつつで。
そうですね、ね、
うん、それもタバコが照れ隠し
ちゃう。そうです
ね、結構休憩多かったよ。
はい、じゃあ次の質問どんどんいきますよ。
はいはいはい、
バンド以外の趣味は何やってる、休みの日とか2人は。
これ興味あんな。
あ、僕はね、うん、一応ね、あのね、娘と、まあ、子供がいるんで、
お、
あの娘と UFO キャッチャーですかね。
なるほどね、
優しいパパなの。
そう、一応 UFO キャッチャー、あの楽しいですね、
うん、ちょっとこの前見てくれたらすっごいうまいよね。
あの 落としていくとか。
すっげえうめえ。そう、
いろいろあるんですよあれ、
うん、UFO キャッチャー。
そう、あのテクニックが必要な場面とか。
でもうまいからね、お嬢さん超嬉しいよ ね。多分ガンガン取るでしょ。うん、
取りますね。なんか金も使うけど。
パパより娘の方がうまいんだね。
あ、パパ、パパはあんまり見てるだけですね。
あ、あれが何、お嬢さんがこうやってるわけなの。
そうですよ。
あ、そうだったの。
金を出すだけ。
あ、なるほど。
本当のパパだ。
ほんま一応そ
う。いやいや、ま
あ、あ、どういうパパです。
どういうこと。
そう。ちょっとあのいかがわしいけど。
ああ、ね、おいくつなんですか娘は。
娘は6歳っす。
ああ、かわいい。
かわいい
だね、俺ね。
そう、まあ、まああんまりちょっとロックバンドなんで、うん、そういうのは見て言いたくないんですよね。本当は。
分かった、ごめんね。
本当は。
じゃあ趣味でやめましょうか。キャッチャーとか言い始めて。
本当はちょっと言いたくない。
でもね、さっき岩田君と喋ったけど、服とかがめっちゃ好きでさ、
で
俺とずっとジーパン騙してもんね。
そう、ジーパンはやばいっす、
ね、
う
ん、あ、言ってた。なんか道歩きながらずっとジーパンの話
してた、ね、だ今日家富さん の, あの505の C っていうのが C って何なんだろうってすげえ気になった。
ずっとそれで喋ってたもんね。
すっごい頭おかしいんだな。
C って何なんだろうなみたいな。
え、ひろき君はじゃあ休みの日何やってんの。
僕はですね、あの、
お前酒飲んでるだけでしょ。
そうですね。大体酒飲みに行くのが趣味なんで、あの、まあ、飲み屋巡ったりとか。
へ
え。酒強そうだよね。
いや、ガンガン飲んでたよね、酒もね。
そうですね、あの、ちょっとこれの前に、あの、皆さんと一杯、一杯やったんですけど、もう、美味しい感じで、一杯飲ませてもらって、うん。
好きなお酒は？
好きなお酒は、ビールとチューハイです。
みんな一杯やったって言うけど、ひろき君10杯ぐらいやってたもんね。
やって
た
です。
カッパンカッパン
ガンガン飲んで、
この後 の, あの帰りが大丈夫なのかなっていう心配がある。
あ、まあ、無限おかわり OK もらったんで。も
う誰から。
あの、勝手に今やります。すいません。
つまり酒与えてたらもうひろき君は幸せだと。
そういうことですね。そうです、ありがたい感
じで酒を頂戴したらね。
はい、
うん、はい、
そうですね。
じゃあこのリズム隊の2人なんですけど、いつも俺が聞いてるちょっとね質問なんですけど、好きな女性のタイプとか芸能人とかいたらちょっと教えてもらっていいかな。
僕は、
はい、
目が離れてて口がでかくて鼻が低いみたいな感じの人がいいんですけど、それの理想が、うん、外国人のダブキャメロンってすげえ、もう世界で一番綺麗だなと思ってる。
ケンナオコじゃない。
いやダブキャメロンですね。
ダブキャメロンさんって誰だ。
あ、でもあれ、ね、小松菜奈さんでもいいです。
小松菜奈さん
なんで上からなんだ。でもいいじゃねえんだよ。
小松菜奈さんはめっちゃ好き。
ダブキャメロン、
結構でも目が離れてて、
目が離れてる、
口がでっかくて、片桐みたいな感じ。あ、ちょっと
中尾美恵、
それのバランスってすごい難しくないですか。
わかんないな。
これです。
全然目離れてない、綺麗な人じゃない。
めちゃくちゃ可愛くないですか。
綺麗な人じゃない、うん、
世界で一番可愛いと思ってる。
ドリューバルモアも目離れてない。
はい、
ドリューバルモアも目離れてない。
あ、ちょっと分かんないです。
あのー、
じゃあちょっと外人な方がいいの。
あ、外国の方の方がいいですね。
外人フェチ。
そう、あのハーフぐらいがいい。ハーフぐらいがいい。
ややこしいな。もう飛ばそう、めんどくさいからね。
飛ばそう。飛ばそう。
求める、
ね。ひろき君頼むよ。ひろき君はどういう。
僕ですか、うん。僕の好きな女性のタイプはですね、すごいなんか普通なんですけど、挨拶ができる人がいいなっていう。
普通だろ。普通。
挨拶ができる。
挨拶ができる子が
日本人だね。
貴重だよ。
貴重だよ。
それが一番かなと。
なかなかいないよ。
はい、思います、
ね。性格悪い感じの方が俺好きだな。
大体かぶしてそうやってさ、な俺のなしにするのやめてもらっていいですか。仲良くして仲良くして。
え、じゃあ芸能人でいうとひろき君どういうのですよ。
芸能人だと性格とか知らないんで
分かんないね。
もう全然分かんないですけど、うん、僕栗山千明が昔からずっと
知
って
る。いいね。
挨拶しなそう。
そんなことないでしょ。
いや、
ない でしょ。
確かに空評被害ですよ。
確かにやっぱいいね。
あれ、キルビルは栗山千明。
栗山千明です。
あ、はい、あ、なる。四国とかだね。
四国なの。
そう、四国
なんです
よね。遺留捜査、遺留捜査だね、今ドラマで。
うん、
栗山それマニアック
な。ちょっと分かんないな。
インテリインテリ。
遺留捜査だけど、なん
ブルジュアだ。
いいですね、この打てば響くレーザーフラッグ。
みんな拾うからね。
じゃあここでキラークイーンから逆にね、レーザーフラッグになんか質問とかあったら。
いや、これ本当は俺聞きたかったんですけど、
はい、
レーザーフラッグって初期英語でやってる、
あ、やってましたね、
イメージだったんですよ。だから、はい、その、うん、国ニジデクツとか、
はいはい、
ビジネスとか、はい、その UK の感じだったんだけど、
はい、なるほど、
途中からなんか日本語に、
うん、
はいはい、なったっていう、はい、やっぱすごい葛藤が絶対、僕も他のバンドやってて、うん、英語で歌ってたんだけど日本語になった、葛藤があるんだけど、その辺ってどうだったのかなみたいな。
あのね、だんだんやっぱね、自分の曲とか歌詞書いてくるときって、その時に起こってることを結構俺って歌詞にストレートに載せるのってなった時に、自分の言いたいことを英語に変えるの、それはね、これからもやっていく、うん、もちろん英語の歌大好きだし、
うん、
だけど日本語の方がこれ言ったらみんなに伝わんじゃねえかなと思ったら、素直に歌詞に載せるときは日本語でやろう。
でもなんかその昔とかってちょっと日本語恥ずかしいみたいな、
そう
イメージ、やっぱ UK とかあの辺ってあるじゃないですか、
うんうん、
そこ難しくなかったですか、その
うん、
チェンジな感じがいろいろあるんじゃねえかなみたいな。
そうで、そう、最初にその日本語に変わった時ってやっぱね、ちょっとその歌い回しとかその歌い方も違うんだよね、
その
テクニック的に、その歌唱のテクニック、うんうん、でなかなか馴染まないところがあって、その息の出し方がちげえとかって結構みんなに言われたりとかするんだけど、それを今は少しずつやっていくことによって、その葛藤もだんだん気持ちよくなって、今はやりたいようにやろう、英語っぽく作りてえなと思ったら英語でやるし、日本語だったら日本語でやるっていう感じで、
なんかそういうとこってやっぱ難しいっていうか、
うん、
日本語で英語でハマった時って気持ちよくないですか。なんかに英語っぽい日本語でなんかこううまくバーンみたいな感じで、
わかるわかる、
歌詞書いてて、うん、まあ、僕もだからそのキラークイーンとかで歌詞書いてるんだけど、やっぱ秋元康さんみたいな感じになったつもりで、女の子と書くようなやつ書いてるんだけど、
もうサザンなんかそれ天才だよね。
そう、 A メロ日本語、A メロ英語っぽい日本語みたいな、うん、で B メロちょっと下げてサビめっちゃキャッチーみたいな、
あ、
そういうのこうやってんすけど、やっぱ日本語ってこう面白さないですか、
うん、
なんか英語よりやっぱ僕ら日本人なんだなみたいな、
う
ん、
だからそう、伝えたいことをストレートに聞かれるっていうところで、うん、だけど自信を持ってそれを作品に載せるってことでね、逆に言うとプレッシャーも多い、日本語の方
が、まあまあ言ってることに責任がありますもん
ね。でもね、それだけで、ね、はっちゃめちゃ深くて面白いよね。
間違いない、
これは本当、
はちゃめちゃ、
俺それすごい聞きたかったんですよ。
なるほど、
なるほど、
よかった、
ありがとう、
聞けて今日は、
う
ん、そう、
ボーカル談義でした ね、
素晴らしい、
ボーカル談義、
ボーカル談義。じゃあ最後に、ラジオを聞いてる人にキラークイーンから一言ちょっとお願いします。
はい、ですね、今回は、まあ、あんまり知らない人も多かったと思うんですけど、まあ、こういうバンドをやってます。3月19日に、とりあえずまた、本当配信やりますんで、まあ、ぜひ、よかったら見ていただきたいっていうのと、まあ、今、もうレコーディングも終わって、新しく、 シングルも出しますんで、
楽しみ、
はい、よろしくお願いします、は
い、そういうのもありますんで、まあ、もし聞いていただけるんだったら聞いていただきたいですね。まあ、今年はまあ配信結構メインでやっていこうかなと思うんで、
うん、
よろしくお願いします。
よろし
くお願いします。
じゃあここでもう一曲流してもらえますかね。
はい、
じゃあ曲紹介、
はい、お願いします。じゃあ次 あのシングルのタイアップの曲で、まあ、サンダースミーっていう曲僕作りました。よろしくお願いします。
おいしい。
今日キラクイのお二人ありがとうね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。
ね、そのシングルもそうだけど3月19日のこの配信は金曜日ね、
はい、
ぜひね、頑張って楽しんで、まあ、頑張るというより楽しんでほしいなと思います。みんなもね、
はい、
キラクイぜひ聞いてください。
すごいかっこいいです、はい
はい、じゃあ俺たちレーザーフラッグはね、今イベント、自分たちの自習でやっていくイベントが2つ決まってます、
はい、
5月8日土曜日南高フラッグ第11陣、
はい、
それから8月21日土曜日中野ムーンステップでリーグオブフェイス、はい、64回目を迎えます夏の陣、よろしくお願いします、はい、それではね、第1週を呼びたいと思います。はい、一応ねアリガトリオさんって人がやってるからキラークイーンの2人もよろしくね。せーのでアリガトリオさんいくよ。せーの、
アリガトリオさん。
レーザーフラッグの皆さんこんばんは。
我々アリガトリオのテーマソングをレーザーフラッグの皆さん、出来上がったマスタリングまで終わったデータお待ちしておりますよろしくお願いします。本当にね、
はい、曲だってよ。じゃあレイザーフラッグ俺以外の3人でどうぞ。
アリガトリオさん、
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 カン では来週聞いてね。今日はありがとう。
イエーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。